さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、
はいはい、もう
自分興奮冷めやらぬ状態で今収録に臨んでるわけです。
あらららら、なになに。
WBC ですよ、WBC。
野球の、
はい、ボクシングじゃなくて野球の WBC
なんですけど、はいはいはい、
ついに始まりましたね。
そうだね、
はい。まあ、今回ほら、第1ラウンド、
はい、
いわゆる日本ラウンドがですね、福岡、うん、ヤフオクドームで行われてたじゃないですか。
うん、
もうね、こういうのもあって非常に自分も盛り上がった
んですよ、ね。なんで福岡でやってるの？お金出した
の？なんでとかっていうのはないでしょうね、特にね、うん。やっぱりみんな来やすいところになってんじゃないですか。
うん、
ちなみに第2ラウンドは東京で行われてますよね。
あ、そう。
うん、ちなみに今日はね、東京ドームで、うん、その台湾対日本の第2ラウンドが行われてたわけですよ。
うん、
WBC についてクリンさんどのぐらい注目してるんですか？もうなんか自分ばっか興奮してて冷静ですよね、あなた。
え、そうかな。
いや、やっぱり WBC
は。でもだってさ、サッカーほど権威ないでしょ、WBC って。
いやいやいや、これからですよ。だってサッカーはね、確かにワールドカップすごいですよ。
うん、
あの WBC まだまだだなと思ったのは、うん、日本でね、そのキューバ対中国みたいにさ、ほら、
はいはいはいはい、
第1ラウンドっていうのは日本、キューバ、中国、そしてブラジルっていうね、この4チームのリーグ戦なわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、日本以外の試合がどうなってるのかっていうのを見たらですよ、はいはい、キューバ対中国って、なんと観客125人。
ああ、そう。なんでなんでそんなに少ないの？
いや、誰も見に行かないんでしょ。
ああ、そう。でもチケットとか配んないの？どっかで会社は。
配るっていうかね、だってワールドカップでそれはないじゃないですか、うん、日本戦以外のね。
ああ、そうね。
ヨーロッパの欧州対南米の対決とかでものすごい入るでしょ、だって人。
うん、
だからまだまだやっぱりそういう意味ではこう WBC って、まあ、全世界規模の、まあ、こう大会にはならないですね。やっぱり野球をやってる地域だけなんですよ。
だってどれぐらい参加してんの、国。
国はですね、まあ、だってこうほら予選とかも一応あるわけですけど、この WBC の大会自体に参加してるのは 4×4 だから16チームです。
あ、そう、じゃあほらね、世界何百カ国とあるのにさ、
まあでもそんな何百カ国も野球やってる国がない
です
からね。
そうでしょ、
はい、
だからかね、
あとね、ちょっとやっぱね、値段が高いですよね、チケットがね。
あ、そう。
あの野球の試合って普通こう外野で言うと2000円台自由席 で、はいはいはい、で内野の指定席でもやっぱ4000円5000円クラスですよ。 WBC の内野の指定1万ですからね。で外野が4000円ぐらいするわけですよ。
あ、そう。
これはやっぱり倍ぐらいの値段、まあ興行重視で、しかもこうアメリカが仕切ってるわけじゃないですか。だからもう全然違うなという、
あ、そう、
部分はありますよね。実際だから日本戦でさえも超満員まではいってないっていうね、状況ですよね。いやいやいやいや、今回はね、こう WBC の魅力をみんなに少しでも伝えたいなということで、
はいはいはい、
まだまだ今回ね、日本が第2ラウンドで敗退の危機みたいなのもあったわけですけど、今日ですよ、3月の
9日かな。
あ、そう、今日は9日ですね。だから昨日ですよ、
はいはいはい、
3月の8日に日本対台湾戦が終わったばっかりという中で、はいはいはい、もう興奮冷めやらぬ中で収録してるわけですよ。でね、やっぱりね、どうなんですかね、今回の侍ジャパンをどう見ますか、クリンさんは。
どう見ますか、
今回の侍ジャパンで歴代最弱と言われてるんですよ。
そうなの。ソフトバンクからもさ、我が福岡のソフトバンクから随分出てってんじゃないの、
自分 DeNA ベイスターズファンなんで、ちっともね、あのソフトバンクから5人出てますけど、全く関係ないですよね。なぜかというと DeNA ベイスターズからの選手はゼロなんですよ。
あ、そう。じゃあそれだけ弱いの DeNA が。
弱いというかね、一応抑えのピッチャーで山口が選ばれそうだったんですけれども、
うん
うん、選ばれなかったんで、広島の今村が選ばれてしまったんで、DeNA はゼロです。
あ、そう。
でこうパッて見たら、ゼロのチームって DeNA だけやないかって話になってですね。
あ、そうなの？
一応オリックスもゼロなんですよ、
うん。
オリックスもゼロなんですけど、糸井がいるんですよ、オリックス。糸井って日本ハムの選手なんですよ。
今？
前は、
うんうん。
日本ハムの選手として WBC に参加してるんですけど、うん、その間にトレードが決まっちゃって、オリックスになっちゃったんですよ。はい、
あ、そう。
なので、まあ、結果的にはオリックスも一応一人いる
んで。いるんだ。はいはいはい、はい、
うん、まあ。ゼロは DeNA ベイスターズだけですよ、もう。がっかりですよ。
かわいそうね。
そのおかげでね、こう、オープン戦は DeNA ベイスターズは無双できるんじゃないかと。
はいはいはいはい、はい。
要は他のチームが主力が抜けてる中で、ね、ベイスターズだけフルメンバーだと思ってオープン戦を見に行ったのに、はい、うん、主力が5人もいない、ソフトバンク相手に、
うん、
いわば2軍とやってるようなもんですよね。それにガチガチのベストメンバーですよ、
うん、
温存していたラミレスと、まあ、あのすぐ怪我するからあんまり出さない田村まで投入して、うん、全く点が取れないというね、
あ、そう、あ、
そう、2対0で負けるというね、こうひどい惨憺たる結果だったわけです。
痛いね。
だってソフトバンク内野でさ、サードの松田と、
うん、
まあ、セカンドの本田が出てるわけですよ、
うん、
でピッチャーで言うと、まあ、
あれ、顎も出てなかった？
あ、じゃあ、6人だ、ごめん。6人だよ、じゃあ。顎もいる。顎って内川でしょ、だから。
あ、そうそうそうそう。
だから内野手で行くとね、サードの松田、セカンドの本田で、
うん、
あとまあ、大体ライト守ってんのかな、内川が出てるわけですよ、うん。3人もいるじゃないですか。で、これに対してピッチャーが、大隣、接、
うん、
うん、それから抑えの森福ってことで、うん、6人も出てるんですよ、ソフトバンクから。
あ、そう。
こんだけいないってことは2軍じゃないですか、そこをこう、
そうね、
ね、控えの選手が埋めてるわけですから、うん、それにもう負けるってどういうことみたいな、ね、
うん。
まあでもね、やっぱね、
こういうこと、
巨人とね、ソフトバンクから6名ずつ出てるんですよ、すごいですよね、やっぱりね。大体あとのチームはこう1人、2人ですよ。
ああ、そう、うん、
やっぱ選手層厚いチームは違うな、ね、ということなんですよ。まあね、ただそんな中でも今回の侍ジャパンは史上最弱と言われてる
ん
です
。あ、そう、
うん、
なんで、
まあ、まず一つの理由として監督が山本浩二だから。
あ、そう、まああんまり強そうな気はしないよね。
山本浩二はもう自分の中ではダメですね。
監督上手じゃなさそうに感じるけど、
ね、
う
ん、采配はひどいと思います、
うん、かといってさ、あのね、その山本浩二のために頑張るぞみたいな王さんほどのね、あれはないだろうしね、
はいはいはい、
魅力が。
だ、王さんで優勝したじゃないですか。で、
はい、
2連覇は難しいから誰もやらないって中で、
うん、
原が手を挙げたわけです
よね。はいはいはい、
で原って結構巨人で優勝できてなくて、その時って叩かれてて崖っぷちだったんですよ。
あ、そう。
で、あの WBC の勢いを利用してこう、うん、優勝したじゃないですか、巨人
も。勢いを使ったかどうかは分かんない。
いや、でも原の中ではついたはずなんですよね、やっぱりね。で、あれは、こう、原の采配っていうと、やっぱり自分はあまり認めてないんですけれども、うん、やっぱりね、あの、巨人で培われた調子のいい選手を使うっていうね、場当たり的采配がうまいですよね。
うん、ああ、そう。
うん。あの、ほら、ノムさんみたいに、こう、
うん、
なんていうの、じっくり育ててみたいな、こう、うん、長いシーズン、ペナントを見据えた戦い方じゃないんですけど、やっぱり巨人の常に勝たなくちゃいけないから、うん、調子のいいやつを、
はいはいはいはい、
こう、パッと見て見極めて起用していくっていうところは、やっぱり原はすごい。
なるほどね、うん。
で、そんな原が優勝して2連覇じゃないですか。うんうん、で、今回3連覇はもう無理だろうと、
うん。
なぜならメジャーリーガーからも、全然応援がないわけですよ。
ああ、
前はイチローとかいたわけじゃないですか。
そうだね、イチローね、今回
取れてで、前回はこう、ほら、日本のエースとして君臨してたダルビッシュとかメジャーに行っちゃって、出れないわけですよ、
う
ん、
今回はね。そうだね。
うん、だから、こう何、メジャーリーガーの援護なしで戦わなくちゃいけないっていう部分でも不利なのに、
うん、
3連覇っていうね、やっぱ日本はほら、野球先進国じゃないですか。うん、みんなだから、
あの、日本をね、あの、打ち破るぞっていうつもりで来るもんね。
そうなんですよ。 で、鬱陶しい韓国がいなくなったんでもういいんですけれども、
そう、
うん、
負けちゃったね、
負けちゃったんですよ韓国はね。だからで、まあ、そういう意味ではあの非常に厳しい戦いで、うん、誰も監督が最初見つかんなくて、うんうん、なんかこう山本浩二みたいなさ、
うん、
なったじゃないですか。
はいはいはい、
いやだからやっぱり大変ですよ山本浩二も、
うん、
采配そんな上手くないから自分が見てる限
り。やったことあったっけ。
いやカープの監督やってたけど、カープなんかずっと負けてるから強いのか弱いのか分かんないじゃないですか。まあ DeNA ベイスターズも人のこと言えないんですけど、言えないね、はい、まあね、そんな山本浩二だから非常に心配してたわけですけども、
はいはいはい、
まあまあまずはなんとか決勝ラウンドまで行ってほしいですね。
そうね、うん、
やっぱり韓国みたいにね、
うん、
あの第一ラウンド
で下馬評ではね良かったのにダメだったからね、
はい、いやでもね今回の WBC は結構全チームね気合い入ってるんですよ。
へえ、そんななんだっけ100獅子16チームだっけ、
16チーム
みんな気合い入ってんの。
いやかなり注目するとか多いですよね。まずキューバなんかも非常に強いじゃないですか、
うん、うん、キューバはでも結構野球先進国だもんね、
まあ、社会主義国でプロがいないんですよね、
うん、
みんなこうあのアマなんですよキューバって。だからあのオリンピックだとか、うん、そういうのは非常に強い、
うん、
あの国が招集かけたら全員ベストメンバー揃うわけだから、
はいはいはいはい、
日本みたいに
行かねえっていう
人、行かねえって人とか、うん、チーム事情で来れないって人が皆無なんですよ、うん、
いないわけ
でね、はいはい、キューバは強かった、うん、今回だからキューバに負けたじゃないですか、
はいはいはい、
だから2通過なわけですけど、うん、いやでもあれはね初戦のねブラジルも強かった結構。
へ
ー、ブラジルってノーマークなんですよ、
うん、なんで
全然ノーマーク。いやだってそんな野球強い国じゃないじゃないですか、ブラジルって言ったらサッカーじゃないですか、
サッカーだね、
うん、なのに予選ラウンドですね、うん、勝ち上がってきてるんですよ。
あ、すごいね、うん、
いやでね今回はねなんかブラジル結構みんなバカにしてたけど、あの日本負けそうになりましたからね。だって逆転勝ちでかろうじてこう岩田の、
はいはいはいはい、
はい、同点打が出てそこから逆転したわけですから。
いやだって台湾戦だって結構ハラハラしたじゃないですか。もう私最初負けだと思ったもん、うん、
まあ、台湾戦はすごいんで今日は台湾戦を語りたいんで、うん、まあ、台湾戦を置いといてまずその前段階、はいはいはい、でブラジルはね、あのね注目、自分が注目してて強い強いって言われたパナマを破ってきてるんですよ予選ラウンドで。
うーん、
だからね結構ねブラジルだんだん強くなってきてますよね。
へ
ー、ブラジル戦の注目はね何しろ日本人より日本名前の選手が多いっていう。
あ、そうなの。
そうですよ、ブラジルのメンバーすごい日本人みたいな名前した選手が、
三世とかってこと
で、いや佐藤とかさ、うん、もうそんなのばっかりだよ。
うん、
だってピッチャーも中押しとかね、
うん、
明らかにちょっと日系の名前の人がいっぱいずらっといてね、これ面白いなみたいな、ね、うん、すごいすごいブラジルは。でね、まあ、今回ほら あと他に注目してるチームなんですよ自分がね、
うん、
今回はね、そのね、まあ、日本とは違うその韓国が負けてるじゃないですか、はい、
うんうん、
で韓国の第一リーグの組み合わせからいくと、
はいはい、
まあ、韓国、台湾、うん、オランダ、オーストラリアなんですよ。で、
うん、
台湾と韓国がまあ順当にいけば勝つだろうって言われたのに、うん、番狂わせでオランダが勝ってきて、
はいはいはいはいはい、
オランダがね強いんですよ、
うんうん、
何しろ日本、台湾に勝った日本の次の対戦国がオランダですから、
う
ん、
あ、そう、
オランダ、キューバに勝ってるんですよ。
うーん、
日本が負けたキューバにオランダ勝ってるんです、うん、でオランダはね打線が絶好調。
あ、そう、
何しろそれを牽引してるのがバレンティンっていうですね、うん、これヤクルトスワローズ、
はいはいはい、
日本のプロ野球に所属してる、
いたんだ
選手、いたんじゃなくて今もヤクルト、
今もヤクルト
2年連続ホームラン王の選手なんですよ。
あ、でも聞いたことある。そうだね、
いや、ヤクルトのね、バレンティンはすごいですよね。で、さらに4番がバレンティンでしょ。で、5番にアンドリュー・ジョーンズっているんですけど、この人はなんと今楽天にいるんですけど、もともとはこうヤンキースとかにも所属してたメジャーリーグで500本以上の本塁打を打ってるという、偉大な選手なんですよ。今回楽天に来てるんですよ、その人。
あ、そう。
楽天がまた三木谷マネーで、
呼ばれたわけだ。メジャーリー
ガーを呼んだっていうね、すごい。その2人がクリーンナップを務めてて、もうこれは絶好調。
へえ。
あとね、競合でいくとですね、まあまあ、日本とやる台湾はこれから語るとして、まあ、あとはね、ベネズエラ。
はいはいはい。
ベネズエラなんかはすごいですよね。ベネズエラはね、競合なんですよ。優勝候補です、今回。
へぇー。
ベネズエラ代表誰がいるかって言いますとですね、こうね、うん、なんとですね、泣く子も黙るメジャーの三冠王。まあ、これファースト守ってるんですけど、カブレラって選手がいるんですけど、
うん、カブレラってなんか日本にもいたね。
それは西武にいてソフトバンクに来たアレックス・カブレラでしょ、
うんうん、
まあ、王さんと同じ55本のですね、シーズン55本のホームラン記録を持ってるんですよ。まあ、王さん、タフィー・ローズ、カブレラとこの3人が55本、
へえ、
ランディ・バースが54本。
ああそう、うん、1本足んなかったんだ、バース。
そう、足んない足んない
残念
で、なんと5位にノムさんとかね、
うん、
落合とかが52本で来るわけですよ、
うん、
まあね、この王さんの55本っていうのは、まあ、話すとまた長くなるんですけど、これを超えらんないように敬遠されまくったりとかね、
うん、
カブレラとかローズがして結構問題になったっていうね。
あ、そう、
うん、そうなんですよ。だから55本止まりなんですよね。
あ、そう、わざとそういうにするの、なんで。
え、
王さんよりも先出ちゃいけないから。
まあそういうのもあるんじゃないですか。外国人に日本のプロ野球のホームラン記録取られるの嫌だからでしょ。
はあ、
まあ、スポーツでそういうことしちゃいけないと思うんですけどね。
そうでしょう、ね、うん、
まあ、ただ敬遠はルール的には認められてますから。
うん、
はい、でね、やっぱりアメリカがすごい今回本気。
うん、
あれどこがすごいのか聞かないんですか。
アメリカどこがすごいの。
アメリカってほら毎年こうね、今年は本気本気って言われるんですけど。
あ、とかさ、そうそうそう、負けちゃってるもんね。
いや、やっぱりこう選手が集まんないんですよ、アメリカの場合。
あ、まあそうでしょうね、
契約の絡みで。
そうだね、
うん、WBC でシーズン入る前に何かあった場合、大幅に給料が下がっちゃうリスクがある選手が多いんで、
うん、
出れないでしょ、そんなのだって。
うん、
お金のこと考えたら。
はいはいはい。
ただ今回のアメリカは本気なんですよ。何しろ代表の監督がジョン・トーリということですね。
ジョン・トーリって誰。
トーリ監督、松井が所属したヤンキース時代の監督で、
うん、
名将中の名将と言われた。ニューヨーク・ヤンキースという、まあ、強豪チームですけど、いわゆるポストシーズン、
うん、
ワールドシリーズで3連覇を達成したというね。でね、ピッチャーもね、今回は本気です。完全に本気。
うん、
サイ・ヤング賞というね、賞があるんですけど。
サイヤングって何？サイヤング賞って。
サイヤング賞って日本でいう沢村賞みたいな、こうピッチャーに与えられる最高のメジャーリーグ側の栄誉、ね、
サイヤングって人のがピッチャーがすごい人がいたんだ。
沢村賞のだから元ネタみたいなもんですよね。サイヤング賞を受賞してる。しかも去年ですよ。ほやほやのディッキーっていう、
うん、
まあ、38歳か9歳、まあ、40前の選手なんですよ。遅咲きなんですよ。
うんうん、
遅咲きでサイヤング賞。2012年20勝6敗ですからね。
あ、そう。
もう20勝投手。
へ、まあ、
この人も強烈なナックルボーラーなんですよ。
ナックルって無回転かなんか。
ナックルはですね、無回転というか、まあすごい変化が読めないボールって言われて、まあ現代の魔球と言われてるんですけど。
あ、そう。
キャッチャーが取れないぐらいものすごい変化。
変化するの。
すごい。
はあ。
まあこういう人が実際にこう参加してきてるっていうことで、うん、まあはっきり言って本気じゃないですか。
うん。
いや、まあだからその中でね、うん、弱い弱いって日本がどこまで頑張れる、
ね、頑張れるかだよね。
状況だったわけですけど、うん、今日の台湾戦見て確信しました。
何をどう確信した？
日本は3連覇を達成します。
そうですか？私は無理だと思うけどね。
いや、もうでもね、ベネズエラとアメリカは本当強いんだよね。
うーん、
他にもオランダももうかなりね、日本球界を知るメンバーがいますからね。
あ、そう。
台湾もね、でもすごいんだよ今回は。日本戦にね、満を持してですね、うん、ワンチェンミンが投げてきてるわけですよ。
へえ。
ワンチェンミンっていうのは台湾でメジャーリーガーになった人で、台湾では英雄なんですよ、野球界で。
そうなの？
ニューヨークヤンキースのピッチャーだったっていうね、
うん、
こうね、メジャーリーガーなんですけれども、うん、まあ、いわゆる高速シンカーっていう変化球が武器で、ストレートは140そこそこなんですけれども。
まあまあ、それでも早いじゃんね。
うん、いや、でもまあまあ、プロの中で。
180
なんか出るわけねえだろ。160とかが出たら大変なことになってる。
あ、そう？ 180ってなんか出ては飲みたような気がするんだけど、気のせいか。
気のせいですね。
そっか、はい。
で、だって40キロも差あるんでしょ、おかしいでしょ。
で、
はい。で、まあ、ストレート140なんですけど、うん、シンカーが144キロとか出るんですよ。
ああ、そう、すごいね。
ものすごい変化球で打てないっていう、
ね。はいはいはいはい。
昨日の先発ピッチャーですよ。
あ、
だこのワン・チェンミンが投げて、さらに日本球界にも明るいですね。
うん、
楊大寛、日本ハムの外野の選手ですね。これにあとソフトバンク、
うん、
こちらでピッチャーやってるヤン・ヤオシュンとかね、
こう
やっぱり日本球界を知る人がやっぱ代表で活躍してるわけですよ。
あ、そう、
これは非常に大きいですよね。
そうだね、うん、何が苦手かとかバレちゃってるわけでしょ。
そうなんですよ、情報がいってるっていう
ことね、うん。まあでもどこのチームもすごい調べてるとかって言ってたけれどね。
はいはいはい。日本も今回ね、あの、はい、橋上戦略コーチって方がいまして、これあの戦略コーチって何って話じゃないですか。
あのなんだっけ、スピさんにいやいや見せられたさ、
うん、
映画でやってた戦略コーチじゃないの、あのパソコンが上手な人。
あの
野球を知らない人。
え、それあれじゃマネーボールじゃない。
あ、マネーボールか。
あのブラッド・ピットが主演、
ね。はいはいはい、そうそうそう
そ
う。
それじゃないです。マネーボールじゃなくて、うん、橋上さんっていうのはあの巨人の今戦略コーチっていうのをやってて、戦略コーチって何っていうと、
うん、
スコアとかをこうデータをこうまとめる役目、うん、でそれをまとめてチームにどういうふうに生かしていくかっていうのをやってる人なんです。
うん、じゃあそうじゃ、マネーボールのその人そんなことやってたじゃん、
うん、でこの人はもともと楽天のノムさんの右腕でヘッドコーチやってた人、うん、でその時は戦略コーチっていうのがなかったんですけど、うん、今巨人でこう戦略コーチっていう
ポジションを
認められてポジションがあるんですよ。もともとは長嶋一茂と同期なんだけどね。
へー、
ただね、こう橋上さんがいるのにそれが生かされてんのかってのあるんだよね。
うん、
まあここからはね、こう代表メンバーに関する問題なんですけれども、
はいはい、
やっぱりね今回のメンバーを見てね、その DeNA ベイスターズがいないっていうのはどうでもいい話なんだけど、うん、やっぱりね山本浩二アホだなと思ったのが、
うん、
外野がいないんですよ。外野が、
あ、そう、
外野が足らないんですよ。
あ、そうで、みんな何じゃ、あれじゃないの、投球数が決まってるからさ、ピッチャーをこう厚く、う
ん、いや、ピッチャーはだってピッチャーの人数と野手の人数別ですから、
うん、あ、そうなの、
うん、で、その人数に戦略が出るんですよ、
うんうん、
例えば、WBC 日本の侍ジャパンのキャプテンって誰だか知ってます、
うん、安倍晋之助じゃないの。
そう、うなぎのこと安倍晋之助なんですけど、うん、安倍晋之助って怪我があるわけですよ。
はいはいはいはい、
で、ちょっと出れなかったりしてるわけで、ね、控えの相川を出てるわけ、ね、はいはい、でキャッチャーって代わりが効かないじゃない、
うん、
要はキャッチャーがいなくなっちゃったら、サッカーでいうのはゴールキーパーがいなくなったら試合にならないのと一緒じゃない、
うん、はいはいはい、
代えが効かないポジションなんですよ、
うん、
だから阿部がダメで相川が使うっていうのはいいんだけど、うん、相川がダメになる可能性があるわけじゃない。阿部はダメになるっていうか怪我をだましだましやってますよねって、うん、で相川がダメになる時のことを考えて、もう一人入れとかなくちゃいけない
ん
ですよ、
うんうんうん、
キャッチャー
今入ってないの。
ええ、入れてるんで、だキャッチャーが3人になってる、うん、3人になってるってことは、うん、その分少なくなる野手が、
うんうん、
で外野が足らないんですよ。
あ、そう。
でセンター守れるメンバーが WBC ってさ、うん、俺はあの最初に招集してサッカーと同じで落としますよね、
うんうん
うん、その
後。あ、そうなの。
落とすんですよ。例えば元横浜の村田が落とされてたりとかするわけです
よ。あ、そう、
村田が落とされたってことはサードは松田で行くってことなんですよね、ソフトバンクの。
なるほど、そうなんだ、うん、
でセンターを今巨人の長野
が任され
てるんですけど、長野が絶不調なんですよ。全く打てないんですよ今。
あ、そうなの。
今日の台湾戦でも全然活躍してない。
今日なんかすごい、あの球取ったの誰、長野じゃないの。
センター。
センターだかショートかな、取った人って。
ショートは坂本ですよね。
あ、そう、
坂本です、それは坂本。
うん、じゃあ坂本が取ったの今日、なんかすごい、
うん、でそのまま、じゃあ長野の話させてよ。で、
はいはいはい、
長野が絶不調なんですよ、
う
ん、ででもほらセンターを守らせなくちゃいけないから、
うん、
甲斐がいないじゃない、
うん、
で候補の中には中日の大島と楽天の肘さんがいたわけですよ、
うん、
この2人のどっちかがいれば交代しながら使えたわけじゃないですか、
うん、
センターって外野の中では要なんでやっぱ変えづらいんですよ、ね、いやレフトとかライトは守らせられて、うん、もうセンターっていうのはやっぱりなかなか難しい。
へ
え、やっぱセンターラインって守備の要なわけですよ、
うん、
センターラインっていうのはキャッチャーセカンドショートセンターっていうこの一直線のラインですよ、
うん、
ここは重要なんですよ。まあだからそういうのもあるし、もっと言うとね、あと内野が増えてるから外野がいないっていうのもあるんですよね。で内野誰がいるかって見た時にショートが多いっていう。
はいはいはい、坂本だけじゃな
くて、坂本は巨人のショートでしょ、で松井和夫って楽天でやってるベテランのショート、
あー頭ってか
ね、阪神の鳥谷がいる。
はいはい、
だからさ、え、こんなにショートいるのみたいなね。いや、それぞれの目的があって選んでるんですよ。例えば松井和夫なんかやっぱベテランだからって。
はいはいはい、はい。
で、しかも唯一そのメジャーリーガーとして WBC の経験もしてるわけですよ。だからそういうのを買ってるとかね。
なるほどね。
鳥谷は選球眼がめちゃめちゃ良くて、昨日の試合でもフォアボールで出てたんですけど、要は打たなくても
塁に出れる。
出塁率というのを重視してます。で、メインは坂本を使っていきたいみたいなのがあって、で、やっぱりそのショートストップっていうぐらい、うん、内野のやっぱり中心選手でショートを やりたがる。
やるんだ、うん、はははは。
でも WBC の場合はショートは一人でいいわけだから、
はいはいはい、
ただやっぱ調子が悪いことも考えて、ね、予備は当然必要なんだけど、
なるほどね、
うん、もうちょい選び方があるだろうって。だからちょっとね、そのまあまあ選出の仕方が、まあ、山本浩二が全部決めてるわけじゃないんだろうけど、これはどうなんだという部分なんだよね、うん、で自分に言わせればその調子悪いピッチャーとかもね、いっぱいいるわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、今日もなんとか抑えましたけど、杉内、巨人の杉内なんかどうなのって話があるわけですよ。
どうしていいんじゃないの、あれ。いやいや、だって本人はすごいできる俺と思ってるわけでしょ。だからやらせればいいじゃん。
じゃあ杉内と涌井は金曜日にですね、うん、ダブルフライデーされてるんですよ。要は台湾戦のこの試合の日にフライデーされてるんですよ、うんうん、2人で。
ああそう、うん、試合前にじゃあそんな元気あるならいいじゃない。
じゃあじゃあじゃあフライデーって違う。試合前って発売日が台湾戦だっただけで、
うん、
ダブルフライデーで女性問題で乗っかっちゃってんすよ、
うん、
2人で不明よな。
いやだから元気な証拠じゃん。
杉内はだから巨人から制裁金を食らって、
うん、
あのへこんでるだろうし、
うん、
まあ大体涌井なんかもひどいよね。だって涌井はすごいんだよ。だって
どうすごいのよ。
女性問題で2軍に落ちたピッチャーとか初めて見ましたからね、自分で。
そう、
ね。よっぽどなんですよ、あいつ。涌井はだって素行が悪すぎて、女性問題のね、うん。それで先発のエースなんだよ。エースなのにもかかわらず、去年はほとんど満足に回転してないんですから、西武で。抑えとかやらされてたんだから。いや、だから、
うんうん、
そんな奴らがいて大丈夫なの？
大丈夫でしょう。
大丈夫じゃないでしょ。
スポーツてかね、試合とそういう女関係は別でしょう、う
ん、いやーでも影響あるでしょ
う。その方が男性的にはあれじゃないの、元気なんじゃないの。
いやおかしいでしょ。だってさ
元気があるからそっちに行くわけでしょ。
杉内はだって WBC の宮崎キャンプで、
うん、
あのもともとソフトバンクなわけじゃない。
あーいたね、
福岡、うん、九州の愛人と密会して窓際のホテルでチューしてるとこまで撮られてるんですよ、もう。なんだその脇の甘さはって話じゃない。
お元気
じゃないよ。だって、100歩譲ってね、涌井は最悪だとしても独身なわけですよ、まだ。ね。なぁ。涌井の場合はどっちかっていうと、前もやってたのに懲りてないみたいな感じで撮られてるのに、杉内は完全に不倫なんですよ、既婚だからね。
ああ、そう、うん。
子供いるんだから。
うん。
どうなんだと、
うん
ね、まあ今日勝ったからいいけどね、
うん、だってスピさんが言うよく言うじゃん。だからスポーツとかさ、そういうなんか、うん、あのね、相撲とかも横綱とかもさ、
うんう
ん、何、人格者である必要はないってよく主張してんじゃん。
その通りですよ。それはでも
だから以上別に不倫しようがないしようがだ、仕事しろって
個人スポーツの場合それでいいですよね、
うんうん、
チームスポーツですよね。しかも日本を背負ってやってるんですよね、うん。前それ多分ね、クリンさんが言ったタイガーウッズの話だと思うんだけど、タイガーウッズは別にアメリカ背負ってないじゃん、個人でやってんだからいいじゃん、好きにやらせればって話で、 日本のみんなが見て背負ってんのに、なんだこいつだって話になるのは問題でしょって話ですよ。そこはやっぱり分けて考えなくちゃいけないでしょ。
え、いいじゃない、別に。だからちゃんとやれば、仕事すれば。
いやいや、仕事してんのは今のところ、井端ですよ、井端。
あ、そう。
中日の井端。打ってたよね、井端ね、代打で出てるけどね、うん、もう毎回打つね、いいとこでね。
あ、そう。うん、チャンスに、ね、
ブラジル戦で負けそうになったところの同点弾も井端。
もう井端なんだ。
今回も井端。同点。井端はすごい。もう
あの、新之助も頑張ってたよ、今日。
徹底した右打ち。徹底した右打ち。こう、なんて言うんだろうな。一、二塁間を抜いていく、はいはいはいはい、あの、芸術的な職人バッティング。あれは井端ですね。井端はね、やっぱりこうね、目の手術して、
うん、
中日のやっぱり荒井井端って二人でね、こう、荒井場って言われて。
ああ、あの、すごい、あの、上手なんでしょ、二人の。
そう。もう、鉄壁の二遊間って言われてたんですけど、うんうんうん、まあ、落合がお前ら入れ替えた方がいいとかって嫌がらせで入れ替えたりとかしてたんですけど、まあまあそれは置いといてもやっぱり名選手なんですよ。で、井端でもね、年なんですよ。もう自分より年上なんで。
あ、そう。
いや、今回大丈夫なのか、井端って自分思ってたんですけど、やっぱりベテラン。
頑張るね。
頑張るね。今回はもうこの状態で優勝したら MVP は確実に井端っていう状況ですね、今ね。もうね。すごい、井端は。
あ、そう。うん、
もっと井端を使えと、このアホ工事っていう話だって。
いや、だから、そうして疲れさせちゃダメなんじゃないの？こう、ポイントポイントでキュッキュッと出すのがいいんじゃない？
いや、だけどね、やっぱりこう、使い続けて1本ぐらい打つみたいなのが関の山なのに、うん、こう、お前今行けみたいなね、代打で出されたああやってこう、ちゃんとね、
いや、だって、俺らの仕事で今しかないと思います。
いや、でもそれを、ちゃんとこの、絶対的にやばい状況じゃないですか。もう、負けるんじゃないかみたいに、日本中が見てる中で、ああいうバッティングができる井端、すごい。
大したよね。うん。それは経験があるからだろうね。
もう、レーシック失敗して、目薬の差しすぎでもうダメなんじゃないかって言ってごめんみたいな感じなんですけど。
そう。
もうね、井端、すごいですね。
うん。
まあね、あとね、マー君とかがね、やっぱりね、なんか、ね、
本調子じゃないとか
って、ね。本調子じゃないんだけど、あの、
今日なんかでもさ、打たれちゃったじゃない？
打たれちゃってんですよ、
ね。すんごいかわいそうな顔してたよね、なんか。うん、
いや、だからマー君はやっぱね、
しまったみたいな、悔しいみたいな。
先発で使うべきなんで、先発で。
あ、そう。
うん、先発で使うべきなんだけど、うん、その、なんて言うんだろうな、こう、ほら、あの、最初調子悪かったから、うん、なんて言うの、中継ぎみたいなんで使ってんだけど、うん、やっぱり、こう、この間のね、キューバ戦で出てきて、1点は取られてるんだけど、三振すごい取ってるんで、うんうん、もうそれっていうのが、こう、なんて言うんだろう、俺を先発でもう一回使えみたいな、無言なアピールなんじゃないですか。で、そこで使ってあげりゃいいのに、コーチ山本は使わないから、
うん、
もうね、何をやってるんだと言いたいわけです
よ。なるほどね。
なんか、だってやっぱり先発で生きるタイプなんだから、前回の優勝した WBC で最後ダルビッシュがこう抑えで出てくるみたいなね、うん、あの総力戦、
うん、
あれがすごくインパクトあってみんながすごいなみたいな、やっぱりこういう使い方してでも勝ち取りに行くんだみたいなさ、
うん、
のがあったわけですよ、
うん、
でなんかそれをなんか山本浩二はなんか
真似してんだ
と思うんだけど、早いだろみたいな、まだ第2ラウンドなのに、ふざけんなよみたいなさ。
ああ、そう。
それこそやっぱり調子をちゃんと見極められるやつじゃないとさ、こんなさ、
ダメじゃ
ん。お前いけるなって言っていけませんっていうやつはあんまりいないからさ、そんなんで送り込んじゃってさ、火だるまになったら、はいはい、シーズンその選手も死ぬでしょ、WBC。
そうだよ。
こう、ね、非常にこう、なんていうの、WBC でそんな、なっちゃったらさ。
はいはいはい。
でね、なんかね、マー君はね、どうなんだろうな、すごいね、ツーシームを今回も多投してるんだけど、
うん、
本当にマー君の得意武器ってスライダーなんですよ。で、やっぱそれをもっと使ってほしいよね、外側にストライクからボールになるスライダー。なんだろうね、やっぱなんかツーシームを覚えて、すごい成績良くなったっていう影響があるのかもしれないんだけど、なんかツーシーム投げすぎな気がするんですよ。
だからツーシームって何？
ツーシームはだからまあその、なんて言うんだろう、変化球ですよ、そういう。
どういう種類の変化球なの？
まあね、ツーシームっていうのは、その縫い目のことですよね、ツーシームっていう。
ああ、
う
ん。
それを活かした投げ方で、
うん、コマみたいにして投げるの？
いやいや、そんな 変な投げ方はしないですよ。
はいはい。
まあ要するに速球なんですけれども、うん、微妙に変化する。
へえ、ね。
だから手元で変化するんで、こう狙ったのと違うんで、うん、芯がずれるんで打ち取りやすい。
なるほどね。
まあ、ちょっとそれに頼りすぎみたいなんで、誰かアドバイスしろよみたいなとこはありますよね。ああ、やっぱりね、WBC はね、なんか自分も今回盛り上がんねえなと思ってたんですけど、うん、やっぱいいですね。やっぱりね、日本が強いから。
ああ、そう。強いってほどでもない。今日ずいぶんハラハラしたよ。
いやまあでもね、
その WBC
台湾がねすごい、
台湾戦ね、
台湾がすごい勢いある。
もうだって最初負けたもうダメだと思ったもん、うん、
あのね、なんかね、自分ここがすごいなと思ったのが、うん、日本対台湾って表示だったでしょ、
うん、
今日の TBS、
うん、あ、そうだ
っけ。あれ国際社会的にはまずいよねってこと。
台湾対
台湾って正式名称中華民国なわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、中華人民共和国があるから、うん、認められてないわけですよ、世界的には、
うん。
だからサッカーのワールドカップとかって台湾って表記しないよね、絶対。
なんてすんの？
チャイニーズ・タイペイ。
ああ、そう。
うん。チャイニーズ・タイペイって何って言う人いると思うんだよ。
なんで中国？
いや、もう昔の人は台湾って言うよね。台湾って島の名前やからさ。うん、で、台湾って使っちゃダメですって中国が言うわけ。要はあそこは、うん、中国、中華人民共和国台湾島なんだと、
うんうん、
うちの領土なんだと、うんうん、いうわけですよ。だから、ね、国際社会的にはやっぱ気使って使いにくいのに、うん、今回日本対台湾ってちゃんと表示したっていうのが偉くて、うんうん、台湾の人も多分すごい感謝してると思うよ。
あ、そう。
まあでも、もともと中国と台湾が両方出てる時点で、
すごいなと思ってたんだけど、
ね。すごいっていうか、まあ、ね、世界的にはもう別の国って認められちゃってるってことなんですけどね、中国がいくら騒ごうが。いやまあね、だからそういうのもなんかこう、ね、日本わざと表記してんのかな、いやちょっとわかんないんだけどね、
もう
チャイニーズ・タイペイが多分わかりにくいからだと思うんだけどね、どういう意図があるのかわかんないけど、偉いなと思って台湾って表記したのが。
ああ、そう。
中国が顔真っ赤にしてこう抗議してきそうな感じですけどね。まあね、韓国はもうあっさり負けちゃったからね。
負けちゃったね、うん、
やっぱりね、韓国は反省した方がいいですよね。
何を？
野球のスタイルがやっぱりアメリカナイズされてるというか、うんうん、日本で活躍してる選手でもさ、あのオリックスのイデホとかさ、
はいはい、聞いたことある。
昔あのロッテにいて活躍したキムテギョンとか。
あ、聞いたことある。
あの、要するにみんな大柄なんですよね、うん、まあ言うならばデブな選手だ。ホームラン
キムテジュンっていうのもなんか聞いたことあるけど。そうそうそう、違う。
ホームランバッターが揃ってんすよ、
うん、
でそれじゃあ点取れないですよねっていう。だからもう一次リーグ敗退はね、もうしょうがない、うん、短期決戦でホームランバッター揃えても厳しいんですよ、うん、
なるほど。
だってホームランっていうのは確かに一発があれば逆転とかもできたりして便利なんだけど、うんうん、さっきも言ったようにホームランってだって王さんがシーズンで55本なわけですよ、
うんうん、
ね、まあその時140試合もなかったと思うけど、
あ、そう、
100試合以上やって55本なわけでしょ、うんうん、ってことはさ、こう1試合に1本は打てないわけじゃないですか、
そうだわね、
どんな選手でもね、
う
ん、
2試合で1本だね、
2試合で1本でいい方じゃん、
うんうん、
ってことはやっぱ10打席ぐらい回ってきて1本なわけじゃん、
うん、
やっぱりそれはね、こうほら観客としてはホームラン入ったら嬉しいけど、はいはいは
い、嬉しいよね、
やっぱり見せるエンタメスポーツなんですよね、やっぱり価値に徹すんな日本のいわゆるスモールベースボール、
は
ー
はーはーはー、
きっちり今回もさ、こう、ね、うん、
仕事をするわけ
だね、仕事をする、井端が確かにね、タイムリーは打ってますけど、ね、その前にちゃんとね、選球眼ね、鳥谷がフォアボール出てて盗塁をしてみたいにね、
うん、
流れがあるわけですよ、
はいはいはいはいはい、はい、
やっぱり大事だなと、
うん、
まあ、そういう意味ではだからこの WBC で分かったことっていうのは、実はこう日本の戦略野球みたいなのがすごい実は強いっていうね。野球って何回も言ってるじゃないですか、自分あのこうデータなんだと、野球は統計学なんだと、どこまで言ってもって、あの確率なんですよ、みんな確率じゃん、
そうだよ、
防御率とか打率とか、
はいはいはいはい、
で何回のチャンスにあの何本打つよみたいなデータがあって、そのデータをもとにね、監督っていうのは采配をしていくわけですよ、いかに点取りやすくなるかみたいな、
はいはいはい、
ノーアウト一塁で出た場合って、じゃあそれをどうやって1点につなげていくかってなると、うん、やっぱり攻め方って決まってくんですよ、
ね、はいはいはいはい。
それはただ漫然とさ、みんなこう一人一人がホームラン狙って、
うん、
スイングするだけではなかなか勝てないっていうことですよ ね。
だから韓国は今回振るわなかったってこと、うん、
韓国は振るわなかった。まあまあまあね、でだから本当にね、打撃は難しいですよね。バッティングっていうのはやっぱムラがありますからね。日本チームだってそんなに打ててないですから、はいはいはい、今回に関しては。だからもう本当調子のいい人使っていくしかないと、
うん、
もう山本浩二頑張れと、とりあえずは、
うん、お前早く頑張んなくていいからっていう感じじゃないの。
何が
違う人に任せてくれっていう感じじゃないの。
違う人に任せてくれっていうか、まあでも今回は監督だからしゃあないでしょ。
あ、そう。
はい、
うん、
まあ、WBC が熱いという、
ね、次どうなるかね。
そうなんですよ。もうね、ちょっと一番いい時で言っとこうかなと。次オランダに負けるかもしれないですからね、うん、
はいはいはいはい。
まあ、でも自分は優勝してくれると思ってますんで、
うん、
はい、3連覇あるぞこれはと。
はいはい
はい、いうわけで、はい、
なるほど、
熱い思いが冷めないうちにじゃあね、ちょっと語っておきましたということで、はい、はい、本日は WBC について語ってみました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今宵はここまで、さらば。